誰なんでしょうか。
このような問いは実は私たちに頻繁にされることがあるのではないでしょうか。意識しながら、あるいは無意識のうちに、特に何か新しい環境に入るときに、で例えば新しい職場に就くとすると、やはりここで本当の権力を持っているのは誰なんだろうかと問うわけですよ。この中にいる人たちの誰と友達になれるのか、あるいはこの人だけとは喧嘩しない方がいいっていう人は誰なのか、また何か困ったとき味方になってくださるのは誰なんだろうか、また何か新しいことをやろうと思ったら、まず誰の許可を得るのが一番大事なのか、こういうことを自然と私たちは問うんです。あるいは若者たちが新しい学校に入るとします。あるいは新しいクラスに加わるときに、同じように誰が力を握っているのかと問うでしょう。それが本来あるべき教師なのか、あるいはそうでないのか、誰を信頼することができるのか、困ったときに私を守ってくれるのは誰なんだろうか。まあ、残念ながらたびたび私たちは聞く話の中に、本来その弱者たちを守るべき教師たちがそれをすることができない、そして実際に力を握っている人たちはそういう弱者のことを守ろうとも思わない、そんな現状があったりもするわけなんですね。で、実は私たちこの問いを教会に来るときにでもしてるんじゃないでしょうか。そう、皆さんがどっか新しい教会へ加わろうとしたら、あるいは新しい方がこの教会に来たときに、この教会において誰が力という言葉は使わないかもしれませんが、まず先に誰が役員なのか知るわけですね。皆さん今日の週分にそれ全部書いてあるんですよ、新しい役員が。あるいは教会の中でどなたが牧師とこう密接なつながりを持っているのか、また牧師自身がどのようなリーダーシップを発揮しているのかっていうのを見るわけですよね、自然と。そう、私たちはこれらのような状況の中に、あるいはさまざまな状況の中にあって、誰が力を握っているのかという問いをするのです。今日読みましたこの新約聖書のこの時代というのは、実に力関係あるいは力争いの中に複雑な状況があったんです。まあ、イスラエルといえば宗教熱心な国ですから、無論その宗教的指導者たちは相当な権力を力を持っていたわけです。しかしその中にあって絶対無視できないもう一つの、ある意味では居心地の良くない現実があったんです。それはそれらのイスラエル人たちの社会の中のリーダーのさらに上には、そう、ローマがいたということなんです。ローマからそういう、植民地を治めるために派遣されたもの、そして彼らの背後にあるローマの権力というのは誰も逆らうことができなかったのです。したがってそのユダヤ人宗教的指導者たちは、一般の人たちに対してはある程度のこう権威を権力を持っていましたが、しかし彼らが歩む線というのは非常に際どいものであって、必ず自分に委ねられている権威には限界があるというのをよくよく知っていたのです。 そう、だから彼らは一種の不安を絶えず持ちながら歩んでいたのではないでしょうか。今日読みました使徒の働き、この使徒たちの技、言葉、行動っていうのはやはり当時のそういう際どいところに立たされている危うい限界のある権力の持ち主であった指導者たちにとっては非常に危険なものと感じられていたのです。だってこのペテロとかヨハネは神殿の中でですよ、堂々と大勢の人々を集めてはそこで立派そうな演説をするのです。そしてなんとその話の中にあの死刑の対象になった犯罪人が生き返ったとか、全くありえないような話までしていると。そして指導者たちに一番気になることといえば、それらの話を聞いている群衆がそれを鵜呑みにしているということだったんです。だってこの今日読んだ箇所の直前にある4章では5000人もの人がその福音を信じたと書いてあるんですね。今度その中でペテロとヨハネが病人を奇跡的に癒したという話が出てくるのです。結果的に彼らはその指導者たちに捕らわれ逮捕されるんです。その時に集まった人たち、彼らを逮捕した人たちっていうのはもう本当に当時の権力者たちですよ。この4章の1節を見ますとこう書いてあります。彼らが民に話していると、祭司たち、宮の守衛長、またサドカイ人たちがやってきた。まさにこう彼らは一番力を持っている人たちなんですね。まあ少なくともこの神殿の中でのことに関して言えば、そして彼らはやはりその委ねられている権威のもとにこの二人を逮捕するんですよ。牢屋に入れちゃうんです。翌日になるとさらに偉い人集まってくるんですね。あえてルカはこの、使徒の働きを書くときにそれを強調していると思いますが、5節を見ますと、翌日民の指導者、長老、学者たちはエルサレムに集まった。6節、大祭司アンナス、カヤファ、ヨハネ、アレクサンデル、その他大祭司の一族も皆出席した。もう最大の権力者の集まりですよ。 この人たちの上にいる人といえばもうローマ以外にはいませんでした。そう、普通の人の集まりではありません。ルカはここで私たちにどれほどこの二人のやってることが大きな問題としてとらわれていたのかを強調してくださっているんですね。まあ、確かに彼らより上にいるのはローマでしょう。しかし考えてみれば、このちょっと前に主イエスが十字架にかけられた時、ローマからその地域を派遣するために、治めるために派遣されているピラトはこの人には罪がないと宣言したんですよね。何の問題もない。しかしそれにもかかわらず、この指導者たちに煽られた群衆はやたら十字架にかける、十字架につけようと叫び続けるのです。そしてその勢力のあまりに、その指導者、ローマの権威を持った指導者ピラトは思いを変えてしまう。そして明らかに罪がないと知られている人が、そう、最大の最高の刑罰を れば、やはりその後弟子たちが怖くなって、その指導者たちを恐れて奥の部屋に閉じこもって内側から鍵をかけていたのも分かるような気がしますよね。その人たちを恐れていた、ここに集まっている人たちを恐れていたのです。そしてその人たちの前にペテロとヨハネは連れ出されるのです。7節を見ます。彼らは使徒たちを真ん中に立たせて、あなた方は何の権威によって、また誰の名によってこんなことをしたのかと尋問しだした。そう、権威について問われるんですね。ペテロはそこで立ち上がって答えるんですけど、その答えの内容があまりにも意外で予期もしないような内容だったんです。問うものは、そう、宗教的指導者たち、彼らはものすごい憤りを覚えているのです。なぜなら、だってそもそも自分の立場が危うい中であって、そのローマとの力関係のバランスが非常に微妙なところにあるのに、この無礼な人たちはそれを崩そうとする乱暴なことをしている。まるで自分に何かの権力があるかのような振る舞いをしている。しかし、この指導者たちほど、その正しい権力の下でなければ何もできないということを分かっている人はいないんです。すでに彼らは自分のやること、自分の言うことの全てにおいて、ちゃんとそれを支持する権威、権力者が背後にいるかいないかというのを意識しながら、そうでない場合にはあっという間に潰されるというのを分かっている、最もよく分かっている人たちだったんですね。しかし、そんな中でこういうものが、権力があるようなふりをしてすごいことをやっている。まさか彼らにはそんな権威があるわけがないでしょう。とすれば、この際にはっきりと彼らのそのことを問うことによって、いかに彼らがやっていることが非常識なのかをみんなに分かってもらおうじゃないかと思いながら尋問をしだしたというわけなんです。そこでのペテロの答えがお見事なんです。まず8節から10節を言います。その時ペテロは聖霊に満たされて彼らに言った。民の指導者たち、並びに長老の方々、私たちが今日取り調べられているのが、病人に行った良い技についてであり、その人が何によって癒されたかということなどのためであるが、皆さん、またイスラエルのすべての人々もよく知ってください。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ、神が死者の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの皆によるのです。ズバリと答えるんですね。ここでペテロはローマの権威によってとは言ってません。あるいはこの神殿の権威によってとは言ってません。長老たちの権威によって何かしたとも言っていません。いや、ここでペテロは立ち上がって彼らに、そう、あのしばらく前にあなたたちが殺したあの人も何よってやってるのだよと答えるんです。私たちが成しているこの技の権威というのは、あなた方が犯罪人のように扱って死刑をしたあの人も何よるんですよと。そう、みんなの前で蹴られて殴られて唾かけられて、 あざけらって馬鹿にされ笑われたあの人のことです。あまりにも弱り果てて死刑の場へと向かっていくときに自分の十字架すら背負っていくことができなかったあの人も何よりもですよ。十字架にかけられたときも叫びながら全く自分で自分を救う力のなかったあの人も何よりもですよ。あの日十字架につけられた3人のうちで一番先に息を引き取ったあの人、あの人も何によるんだよ。私たちのこの成した技の権威とはその名というのはあなただから、彼の声を黙らせようと彼の技を止めさせようとして殺してしまったあの人の名によるんです。それが私たちの権威なんです。ペテロ答えたんです。そんなバカな、そんなありえない、そんなふざけた話はないだろうと彼らは思ったんでしょう。それ以上にバカげた話といえば死人がよみがえったぐらいのことでしょう。しかしペテロはそのことも言うんですよ。でまだペテロは終わってない、まだまだ終わってない。11節見てください。あなたがあなた方家を建てる者たちに捨てられた石が石杖の石となったというのはこの方のことです。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆の他に私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。そう、あの弱い身分の低いあなたたちに殺されたあの人の名が今になっては全世界で最高の権威の名となったんですよとペテロが言うんです。彼の名前に、彼の名前を超える名前は一つもありません。存在しない。だからあなたたちにどんな権威があっても、どんな立場があっても、どんな肩書きがあっても、どんな資格があっても、私たちがその方の名によってやったことに対しては何一つ止めることができない。抵抗することしかできない。そのような権力のもとに私たちはこの技を成したんだと、ペテロは見事に答えるんです。今日は私たちはその12節までしか読みませんでしたけど、その大胆な答えに対する指導者たちの応答っていうのが13節以降に書いてあって、13節だけちょっと見ますと、彼らはペテロとヨハネの大胆さを見て、また二人が無学な普通の人であるのを知って驚いたが、二人がイエスと共にいたのだということが分かってきたと書いてあるんですね。力争いっていうのは今でも私たちを変えているこの世の中には絶えませんよね。国と国の間の摩擦といえば、まずそれは力争いのことでしょう。あるいは私たちのこの平和と言われている国内においても、さまざまな形で力争いが行われている。この国では平和で平等できちっとされていると言われているあの選挙だって、それは力争いですよ。誰が一番力を握っているのか、また私たちは個人的なレベルにおいても力争いに巻き込まれますよね。先ほども報告がありましたけど、今日、昨日と今日 この教会から、8家族が小さいお子さんを連れて私たちが今住んでいる赤城バイブルキャンプに来てくださってるんですね。もう本当にみんな楽しそうに、仲良くやっているわけなんですけど、だけど子供を育てる親なら誰もが分かっているのは、そこには必ずつきものとして力争いっていうのがあるわけですよね。親子の間にはやはり親のこの権力っていうのはどこまで及ぶものなのか、どのぐらい強いのか、常に試すのが子供ですよね。まあそれが小さいうちに終わればいいんだけど、うちのこと考えるとずっと続くのかなと思いがちなところがあるんです。あるいは夫婦の間にも何かこうトラブルがあるときだって、意外とこの力っていうものが一つの要素になっていることが多いんじゃないでしょうか。私たちはそれらの問題に対して昔から簡単な分かりやすいような答えがポーンと浮かび上がってくればいいんですけど、そうではありません。しかしですよ、この箇所の中には一つのことははっきりとされています。最大の力があるのは、最高の権力があるのは、それは救い主、生ける救い主、主イエス・キリストの名にある。その他の何者にもそれに勝るものはありません。そのことだけははっきりとしています。そして私たちはそのことを信じて、そのことを宣言して、そしてそのこと、その真実に従って生きようとするものですよ。私たち、このキリストの体である教会、そう、私たちはペテロとヨハネと同じように生きようとするものなんです。今日の箇所は間違いなく力、権力についての箇所なんですね。と同時に、ここにあるもう一つのテーマは、その力によってなされる変化というものだと思います。そもそもこの話の始まりっていうのは3章のところで、ペテロとヨハネが一人の病人を癒すところなんですね。その方は生まれつき足が利かない人だったんです。そう、歩けない、生まれた時からそういう障害を持っていたんですね。何か事故があって怪我してそうなったわけでもなく、病気からそうなった、途中からそうなった方でもありません。生まれた時からその障害があったんです。したがって彼はずっと年を重ねても人に頼らざるを得ないような身でした。とにかく自分では動けないんです。まあ今ですとそういう方々のためにいろんな便利なものがあるでしょうけど、この時代においてはもう大変なことでした。歩けないということは当時の社会でおそらく働くこともできない、教育を受けることもできない、家族を築くこともできない、もう他の人が当たり前のように思っているいろんなことができないわけなんです。ペテロとヨハネが彼と出会うとき、ちょうどその友達でしょうか、知り合いでしょうか、彼を担いでいつものところに届けている場面なんですね。毎日毎日同じところへと彼を担いでそこに降ろす。すると彼はそこで座り込んで唯一できることをするんです。物乞いをするんです。だからペテロ、ヨハネに会うときも最初に言うのは、そう、手を出してお金をくださいと、こう言うんですね。まあそこでペテロはそんなお金をやっても本当の変化が起こらないと分かっていたのでしょうか。 あるいは単純にお金を持っていなかったのでしょうか、それは分かりませんけど、言うんですよね。私たちには金銀はありませんけど、あるものを与えようじゃないか。そしてそこで彼らがこの人に、このヤンという人に与えたものによって、もう彼の人生が180度変わるような変化が起こるんです。彼の存在そのものが圧倒的に変えられるんです。だけど変えられているのはこの人一人でだけではありません。だってこの3章から4章続けて読みますと、4章の4節には信じる者が5000人に増えていたと書いてあるじゃないですか。この同じエルサレムで、同じ神殿で、ついその前の時には、あるいは同じ人たちでしょうか、怒りを持って群衆として十字架にかけよう、十字架につけようと叫んでいたわけなんです。そこで今になっては5000人もの人が、そのよみがえられた主イエスを救う人を信じる人たちが起こされている。もうここで起こっている変化はもう社会が変えられているんですよ。もう大きなスケールで社会そのものが変えられている。これらの不思議な変化の背景には、やはりこの人たち、ペテロ、ヨハネなどの個人的に体験した変化があるわけですよね。思い出せば、イエスがまだ一緒にいたとき、彼らは本当に失敗だらけの弱いものだったんです。まあ、ペテロは口では立派なことをいろいろ言う人でしたけど、いざとなるとイエス様の真似が全くできないんですね。なんかせっかくイエス様から派遣されて、何かこう奇跡の技しようとするとうまくいかなかった。イエス様の真似して水の上歩こうとするとドボーンと沈んじゃうわけですし。そう。できない人たちだったんですね。そしてあの夜、ゲッセマネで主イエスが捕らわれたときに、みな逃げたと書いてあるんですよ。怖くなって逃げた。そして一番立派なことを言っていたあのペテロでさえ、その数時間後には、そう、お前もその弟子の一人じゃねえかと言われたときに、怖がって、あんな人は知らないと叫ぶんです。全く否定してしまうんです。また十字架につけられた後もみんな怖くてしょうがない。さっきも言いましたように、多くの部屋に閉じこもっているんです。震えているんです。しかしそこに復活のイエスが現れて、彼らに平安を与えて、そして聖霊を与えてくださるときに、ものすごい変化が起こるんですよ。でそれまではもう弱くて、もう恐怖に包まれているような気の弱い人たちが一瞬に変えられるんですよ。でもその後は大胆さを持って、もう確信を持って、力に満たされて、彼らは人の前で堂々と語るようになり、そう、主イエスの名によって人々が奇跡的に癒される場面を次々と見ていくわけなんです。最高の権力者に尋問を受けた時も、もう進んで立ち上がって堂々と答えるように変えられたんです。そう、彼らは聖霊を受けて変えられたんです。そして生けるキリストの名による力を受けて変えられたんです。多くの変化がこの書の中に表されています。しかしやはりそのさらに背後には、もう一つの最大の、いや本当に人類の歴史の中での最大の変化というものがあるんじゃないでしょうか。それはナザレのイエスという人が墓の中に置かれている死人から 生ける救い主へと変えられる、その出来事なんじゃないでしょうか。そうだからこそ私たちは復活信仰の教会であるわけなんです。だからこそ私たちは復活の希望のうちに歩むものとされているのです。私たちは復活の力によって踏み出すものとされているのです。そして私たちは復活の真理によって変えられているものとなっているんです。そう、この箇所は変化をテーマとする箇所でもあります。最後にこの箇所は宣言というものを表している箇所でもあります。この弟子たちは聖霊によって変えられて、イエス・キリストの力によってこう確信が与えられて、この復活のキリストを宣言するわけなんです。そう、彼らは多くの技も見て、もう黙っていられない状態になって、もうついつい機会があれば彼らは述べ伝えるんです、分かち合うんです、証言をするんです。そう、宣言をするんです。福音、神を良い知らせ。彼らはその復活を目撃したんです。だから彼らは立ち上がってそのことを語るんです。そして今に至ってキリストの体とされているこの教会っていうのは同じことをやり続けているわけじゃないですか。私たちも神様の多くの御業の証人です。それらを御言葉を通して知ることができました。あるいは今も起こっている神様の御業を自分の目で見ることもあります。だからこそ私たちもそのことを、その良い知らせを、福音を述べ伝えるものとされているのです。私たちのその証を通して世の人々は真理を聞くことができるでしょう。私たちの証言を通して、私たちの宣言を通して、世の人々は生けるキリストに出会うことができるでしょう。しかしそう言われても、私はまだまだそんなことができない、弱いものなんですって気持ちになることはありませんか。あるいはまだまだ自分のうちに起こらなければならない変化がいっぱいあって、とてもじゃないけどって気持ちになることだってないでしょうか。あるいはなんでもっと多くの人がこの福音を聞いて信じてくれないだろうかって悩む人だっていませんか。皆さん、もしもそういう思いでいるなら心配しないでください。それが普通なんですよ。だって私たち人間なんだもん。いろんな欠点と弱さを持つ人間なんですよ。だからそう思うのが当然のこと。だけどね、私たちが信仰に結ばれて集まってくるときに、そこにできるのがキリストの体とされている教会なんですよ。で、その教会が神様に用いられて、それらの私たちが個人一人では心配するようなさまざまな課題に取り組んでいるわけなんですよ。それが教会なんだ。そう、だから私たちが一緒になって礼拝を捧げ、一緒になって主の働きを継続していく中で、大胆に主イエス・キリストの名を述べ伝えるものへと変えられていくんです。実際に変化が起こっているじゃないですか、私たちの周りに、あるいは自分の心の中に。それは少しずつの変化かもしれませんよ。まだまだ終わっていませんよ。まだまだ未完成なところはたくさんあります。一人一人、私たち一人一人においても、また私たちの教会においても、まだまだいろんな課題は残されていますけど、その働きは確実に進んでいるんです。神様がそのようにしてくださっているんです。そしてその結果として私たちの言葉、 私たちの行動、私たちの存在そのものが福音の宣言の手段として神様に用いられるのです。どうぞ確信を持ってください。自信を持ってください。安心してください。だって私たちは、その私たちみんな仕えているのは、あの生ける救い主、神の子、ナザレの主イエス・キリストなんだから。お願いします。あなたの御子をこの世に送ってくださいよ。その名に最大の権威を与えてくださっている父なる神様、心から崇めます。主よ、私たち一人一人がその名の力によって自分の身の内に変化を、そしてあなたの御業を体験することができる恵みを心から感謝します。どうぞ主よ、ますます私たちを一人一人個人として、そして主イエスへの信仰によって一つとされている共同体として、あなたがさらに変えてください。力を与えてください。確信とあなたへの緩むことのない信仰を与えてください。お持ちください。あなたの御心がなされますように、力あるイエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。